8、委員会レポート。このコーナーでは、本会議の付託案件以外の主な報告事項等を紹介します。総務事業常任委員会、5月13日火曜日、地域まちづくり協議会及び住民センターの取り組みについて、市からの報告内容、令和6年11月から令和7年1月に実施した自治会住民センターに関するアンケートにおいて、今後自治会運営を継続していただくためには、担い手の発掘や役員の負担減少が課題であると認識したところです。また、地域移譲については、方法や費用に不安面があることから、自治会の皆さんに理解をいただくためには、地域まちづくり協議会のイメージや、市の支援内容を明確にする必要があると考え、現在、チラシの作成に取り組んでいるところです。続いて、住民センターの取り組みですが、背景には、市内43箇所ある住民センターについて、すべての維持管理を今後、市だけで負担し続けるのは困難であることを発端に、令和4年度の自治会連合会の総会に、住民センターの自主運営に向けた取り組み方針、案をお示しさせていただいたところです。まず、前提に、地域の思いとして、地域組織の活性化や使いやすい住民センター、地域の負担を軽減することの思いがあり、一方、市の思いとしては、地域と同様に地域組織の活性化、持続可能な地域組織の形成、そして公共施設の削減という思いがあります。パターン1は、地域への移譲。パターン2は、地域まちづくり協議会を設立し、その活動拠点として運用。パターン3は、暫定で継続利用。パターン4は、除却です。今後、より具体的な支援策については、自治会連合会の総会にお示しする予定で、自治会をはじめ、市民の皆さんと一緒に考えていただけるよう、取り組んでいくところです。主な質疑・答弁は次の通りです。委員、地域まちづくり協議会は市民の皆さんに十分浸透していないと思う。一箇所でも二箇所でもモデル地区を作ってはどうか。市民共創課長、現在毎地区において地域まちづくり協議会について積極的に議論していただいていることから、モデル地区として考えている。委員、市民のやるべきこと、行政のやるべきことを明確に分類してアピールすれば、理解が深まると考える。そのために、情報の徹底的な公開が必要であり、地区担当員制度を作る必要性があると考えるが、いかがか。市民共創課長、地域まちづくり協議会の設置を検討している団体には、研修会の講師に対する謝礼や、アンケートや視察の実施にかかる費用などを支援する補助金制度を設けている。また、情報共有や情報提供を行っていくために、今後、地域まちづくり協議会の設立を検討する団体を対象に、試行的に地区担当員の配置を行っていく。委員、地域への移譲の際の回収の上限が500万円となっているが、十分か。市民共創課長、移譲の際には、耐震と雨漏り、外壁の塗装など、一定お渡しできるような形で整備をする必要があると考えている。リフォーム等については今後の課題かと思っている。引き続き協議する。委員、以前、 住民センターの改修については、1億円の基金を利用すると記憶しているが、お金が底をついた場合、事業を継続するのか、また新たな資金を導入するのか。市長、現状、住民センターの維持に1000数百万円かかっているので、これらのもともとある予算を使用しながら、基金1億円も流用しながら、継続的な運用をできるように考えている。委員、設立後の活動資金はどうなっていくのか。市民共創課長、活動資金は、例えば、利用料収入を活動の資金として当てていただくこと等を想定している。委員、パターン3の暫定で継続利用の場合、維持管理費用は地域の負担とあるが、光熱費以外に何があるのか。市民共創課長、光熱費を主に考えている。ただ、今後の施設のあり方にもよるが、例えば、防火の点検費用等も可能性があると思っている。そのあたりを内部で調整しているところである。厚生文教常任委員会、6月16日月曜日、第2次阪南市子育て拠点再構築方針案に対するパブリックコメントについて、市からの報告内容。本市の子育て拠点を取り巻く現状ですが、就学前児童数は平成28年から令和6年で 38.3% 減となっています。幼稚園に通う児童は7割減となる一方、私立認定こども園に通う児童は増加。また、令和6年度の毎幼稚園の3歳児クラスは4人となっている状況です。次に、第3期阪南市子ども子育て支援事業計画策定の際のアンケートでは、今後の幼稚園や保育所等の利用希望については、認定こども園を利用したい方がすべての歳児で半数を超え、最も高くなっています。子育て拠点再構築にあたっての課題として、ハード面では、公立4園所の建て替えや改修の必要性、公・民の役割を踏まえながら、民間のノウハウの活用など、多様な選択肢の提供の必要性があります。また、ソフト面では、発達段階に応じた多様な経験や、社会性を高める機会の確保や、保護者の就労支援、保育サービスの充実と選択肢が求められています。さらに、持続可能な行財政運営の視点からの検討も求められています。また、令和6年度に開催した子ども・子育て会議において、1クラスの人数が少なくなっている状況を危惧する声を複数いただいています。今般作成した再構築方針案については次の通りです。表、再構築イメージは再構築計画の全体像を表したものとなっております。まず、第2ステージとしまして、令和10年度に毎幼稚園をハートリー幼稚園に統合します。また、同じく令和10年度に、下庄保育所を民間の幼保連携型認定こども園として再構築します。次に、第3ステージとしまして、石田保育所を公立の幼保連携型認定こども園として再構築します。その後、第4ステージとしまして、市内の就園状況や社会情勢の変化等を踏まえながら、公立幼稚園と公立の幼保連携型認定こども園の統合を検討することとします。表終わり。 今後のスケジュールですが、7月1日からのパブリックコメント実施と並行して、保護者等説明会を7月12日からの日程で、公立幼稚園、公立保育所、および防災コミュニティセンターにおいて実施します。パブリックコメントの結果公表後、第2次阪南市子育て拠点再構築方針を確定させていただく予定です。主な質疑答弁は次の通りです。委員、9月に策定予定の子育て拠点再構築方針については、今回提案された案と変わる可能性はあるのか。子ども政策課長、今後の皆様の意見により、内容等の検討は十分ある。委員、第3ステージをすることで、メリット的な部分を伺う。子ども政策課長、各公立施設は非常に老朽化が激しく、維持補修をしながら運営している。財政的な運営事業費の減少も図られる。委員、説明会ではなく意見交換を行って納得するような説明をしていただいて、さらにこういう意見があったということが大事なことだと思う。子ども政策課長、いただいた意見はしっかりと受け止め、できる限り丁寧な説明をしたいと考えている。